今日は林真栄館さんを総武大脳神経科にお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。栄館さんは寺子屋ブッダっていう勉強会を されてるんですが、
はい、
簡単にご紹介していただけたらと思います、
は
い、
そうですね、わ、はい、かりました。私千葉県の南房総市という、はい、千葉の最南端ですねのところにある妙福寺というお寺で副住職を、させていただいておりまして、で、それは日蓮宗のお寺なんですけども、でそれ以外にですね、今おっしゃっていただいた寺子屋ブッダという一つのチームがありまして、今年一般社団法人になったんですけど、そういうチームで活動をしておりまして、でその寺子屋ブッダっていうのが簡単に言うと日本には数多くの宗派がありまして、日蓮宗だけじゃなくて浄土宗、浄土真宗、曹洞宗とか真言宗、いろんな宗派があるんですけども、そのいろんな宗派のお坊さんがお寺をいかにワクワクする空間に作り変えるかというか、お寺をいかにこの楽しい場所に変えるかっていう一つの目的に向かって集まった場所であると同時に、特徴的なのはお坊さんだけじゃなくて、お寺なので一般の人も集まる場所ですから、一般の人、いろんな職業を持っている人、デザイナーとか、イラストレーターとか、また本当に会社員の方とかが集まって、お坊さんと一般の市民でこういかにお寺をワクワクする場所に変えるかって言って集まって作ったチームが寺子屋ブッダってものなんですね。で、この中ではいろんな仏教を基本としたワークショップとか、もちろん勉強会もそうなんですけど、いろんな企画をして、日本にはお寺の数が約7万7000件あるっていうふうに言われておりまして、でそれってコンビニの数より多いんですよ。コンビニの数って、例えばローソンとかセブンイレブンとか、実名出しちゃってますけど、合わせてもそんなにないんですね。でお寺って全国に、その数よりも多いぐらいあって、でそのコンビニの数よりも多いお寺が、全部じゃなくても1割でも2割でも、なんすかね、楽しい場所になったら日本の景色変わるんじゃないのかなっていう、
エネルギーがある場所に変わったらなんか変わりますよね。そうそう、
で、むしろみんなこう今のお寺のイメージって、葬式とか、極洋、法事とかですかね、の時に行くけども、普段別に行くような場所じゃないよねっていう、多分イメージだと思うんですね。で地下鉄サリン事件とかが、あった時に、衝撃的だったニュースの映像が僕の中でありまして、でそれはすごい優秀な学生さんが、オウムっていうものに、興味を持たれた理由として、いろんな悩みを持ってた時に、お寺には相談に行く気にはなれなかったっていう、インタビュー映像があって、でそれはお寺はもう景色でしかなかったっていう発言があったんですね。だからもう全然影響力がないんだなと思って、いくら数だけあっても影響力がないし、日常的な人々の悩みに応えられないんだったら、なんかそんなにある種存在意義が薄い場所になってしまってるっていう。
もともとはそういうワクワクする場所だったんですか。
もともとはワクワクする、なんかこう落語を聞いたりとか、例えばそうですね、あと相談、村の寺子屋みたいな感じで、江戸時代とかはこう、例えば夫婦 の、仲をお嬢さんが取り持って
人生相談みたいな
やったりとか、またはそこで勉強して手習いの場所だったりとか、もしくはそのいろんな、そうですね、子供のこうなんですかね、読み書きとかそろばんを教えるような場所だったりとか、あとはもうなんかこう娯楽の場所でもあったりとか、映画を見たりとか落語を聞いたりとか、そういう場所で
文化の中心というか生活がすごい根付いてたっていう、
情報の発信基地みたいな活動をしてたと思うんですね。それがだんだんこういろんな分野が、専門的にこう分かれて分断されていく中で、お寺に残ったのが一つ儀式っていうものしか残んなくなってしまって、
本当に形しか残ってなくて、
そうですね、
スカスカな感じになっちゃってるっていう感じですか、今の状況。
今の状況で言えば、そうですね、その感が強い。もちろんそれによって、なんていうんですかね、お寺のお坊さんに供養してもらうから、心が落ち着きますとか、心が洗われますっていう方もいらっしゃるんで、それ自体は非常に大切なもんですけども、それ以外の部分が一般の人と全く関係ない場所になってしまってるので、だから寺子屋ブッダでやりたいのは、もちろんそういう お経を読むとか、
はい、
儀式をするということも大切にしながらも、それ以外の人との接点をできるだけ増やしていきたいなと、うんはい、例えばお寺でヨガやってもいいし、
はいはいはい、
あの写経でもいいし、もうあとはただのこう子供の、うん、なんていうんですかね、読書をする会でもいいですし、
はい、
何かこう一般の人が日常生活をよりよく生きるための接点を多く持った方がいいなって、うんはい、そういうことを企画しているのが、まあ、寺子屋ブッダっていう組織なんですね。
基本的にそのよりよく生きるためには、うん、なんかこう自分が変わるとか、 なんかこう自分が成長していくとか、
うんうん、
なんか自分が成長していく時って結構ワクワクします。
はい、そうですね。
だから、まあ多分そこなのかなっていうのがあって、うん、で今あされるというのはその入り口をいっぱい増やすって、うん、目的はそういった自分成長っていうか、
うん、
あの、うん、どんどん変われる方に、うん、あの変えていくような場にしていくっていうか、今現代にあった入り口をいっぱい作るような感じになって、
ね、そうですね。あの人によってやっぱり興味関心とか、はい、同じ人でもまあなんていうんですかね、時代年代によって興味の持たれることって違うと思うんですけども、うん
はい、
なるべく多く一つはポートを開くっていうのと、もう一つはそれでも何でもやっていいわけじゃないと思うんですね、
うんうん、
あの一つの軸が必要 で、
はい、
でお寺って何のためにあるかっていうと、やっぱり今を大切に生きるってことにつながった、
はい
まあ、イベントであったり、
はいはい、
行事じゃないといけないと思うんですよ、
はい、
あの今っていう瞬間この自分のもらってる、
はい
命を大切に使えるように、
はい、
来た時よりもちょっとすっきりした気持ちで帰って、うんうん、こう例えば何ですかね、うん、お檀家さんだと、
はい、
おばあちゃんおじいちゃんの介護で疲れて、
うん、
ちょっと心がささくれてるんですという感じで来た時にこう写経をして、うん
はい、
なんかこう90分なり1時間こう集中して字と向き合って、
はい、
そのことに心をこう向けて、そこでちょっとこう自分の中の棚卸しというか赤を落として家に帰った時に人に優しくできるとか、自分がやってる今のこの仕事に誇りを持てるとか、そういうふうに日常をこうよりよく生きる、しかも今を大切に生きることができるようになるためのものじゃないといけないと思うんですけど、
軸は今を大切に生きるっていうか、
そうですね、
よく考えてみるとそのヨガとか写経とか、他どんなことされてるんですか、ヨガとか写経とか。
うちはですね、はい、仏教講座と、
あ、はい、
あとまあ瞑想ですね、 あとまあ写経、ヨガ、
そう、はい、そういうのってやっぱり今を生きる、なんかよく考えてるツールですよね、ツールっていうか、
そうですね、
窓口みたいな感じは、うん、あんま詳しくないですけど、
うんうん、
するのかなっていう気がするんですけどね、はい、
だからもう知的好奇心で仏教に興味を持ってもいいし、
はい、
もしくはあとまあ瞑想とかで言えば今本当にマインドフルネスとかブームがありますけど、はい、そういうなんですか、自分の体験として仕事のパフォーマンスを上げたいとか、
はい、
もしくは心のモヤモヤ怒りとかがどうしても自分でコントロールできないから瞑想に興味を持ったとか、
はいはい、
そういうなんか体験であったり学びであったり、
はい、
あとはもう癒しとか、
はい、
あとなんか気づきが欲しいとか、
はい、
そういういろんな入り口からこう入ってきて、
はい、
で自分の心と体を整える、
はい、
心と自分の何ですかね、体、例えばヨガだったらバランスを整えて、
はい、
実際こう姿勢がピシッとして、
はい、
そうすると気持ちもピシッとするとか、
はい、
気持ちよくなってリラックスして帰ると人間関係がうまくいったりとか、
はい、
日常生活がうまくいくっていう、心と体を整えて帰っていただくっていうのが、
はい、
やっぱりお寺の仕事だと思うんですね。それが今を大切に生きるっていうことにつながるのかなっていうふうに思います。
それ7万件っていうのを僕初めて知ったんですけど、
はい、
7万件が本当にこう元気になってくると全然日本が変わりますよね。
そうですね、もう実際いっぱい多分この周りもお寺ってあると思うんですけど、
はい、
じゃあそのお寺って何してんのかなって思った時に、はい、多分分かんないと思うんですね。
な
んていうんですかね、
はい、
まあ、あるけども、はい、なんかたまにこうお葬式の時に人が集まるぐらいで、
うん、
あとは黒い喪服着た人たちが、
はい、
昼間法事のために来るぐらいで、
はい、
特に何やってるかって分かんないと思うし、でお寺のお坊さんも、まあ、普段何やってるのかも多分分かんないと思うし、
うん、
景色でしかないと思うんですよ、うん、あそこは。あ、なんとなく日本らしい風情のある原風景だなと思うと思うんですけど、はいはい、自分のリアルな日常生活に関係があるかっていう多分ないと思うんですね、
うん、
でもそれが1割でも、うん、多分その日常的に通う場所になって、
はい、
なんか仕事終わりにちょっと写経をして、
はい、
あの自分の会社で今日あった嫌なことを写経することで、はい、まあ、忘れることができるとか、
はい、
もしくは上司に言われた、
はい、
なんかダメ出しを写経することによって、
うん、
あ、でもこういうふうにこう自分のために言ってくれたんだなってその60分の間で思うことができれば、
うん、
全然日常が変わってくると思うんですよ、
うん、
だそういう場所にしてもらえれば、
はい、
お寺っていうのはやっぱり存在価値が上がるし、
はい、
あの、まあ、そこに存在する意味が出てくると思うんですよね。
で、まあまあ、あのお話を伺った中ではこうお若い方が、うん、あの皆さんされてて、で入り口も結構そうやって様々じゃないですか、
うん、
でそういうのってその旗から思うんですけど、こうその先輩の和尚さんとかからで、そんなこととかっていう反応ってないんですか？あのやっぱりこう7万件あるとやっぱり全部が全部、うん、あ、それはいいね、やってみようかみたいな人、和尚さんばっかりじゃないと思うんですよね。
そうですね、それは確かに。
やっぱりそこを、あ、そういうの、そういうことって
あります。いや、もちろん
またあれですけど、
いやいや、もちろんあのおっしゃることは重々わかります、特にあの仏教界なんて、
はい、
なんて言ってあれですけど、まあ縦社会ですし、
あ、
やっぱ年功序列なんですね、
はい、
で私今34なんですけど、34ってもう世の中で言うとまあ中年ですけど、
はい、
お寺の世界だったらもう赤ちゃんぐらいの話で、あの60代70代でやっと一発の、まあ、王さんみたいな。
あ、そうなんですか。
そうなんです。もうそれぐらいの年齢を重ねていくと、
はい、
だから今あのお坊さんって90代ぐらいが一番、まあ、元気なんですよ。元気っていうか、
あ、日本のお坊さん
なんで。そうですね、本山とかで入って、うん、
はい、
まあこう貫寿さんとか、
はい、
やっとなんかこのなんていうんですかね、
まあ、その
一人立ちしたな、うん、立派な人だなって思われるのは、はい、まあ、80代90代ぐらいにならないとダメな世界なんで、
はい、
やっぱり上の人を、
はい、
こう説得するっていうのはすごい大変なんですけど、うん、
はい、
で昔も多分あの若い景気盛んなお坊さんが、
うん、
自分はこの仏教が変えてやるとか、
はいはいはい、
このお寺でこういうことやりたいっていう人はいっぱいいたと思うんですね、でもなんでこう今こういう動きがしやすくなったかっていうと、
はい、
やっぱこのテクノロジーの進化によって、
はい、
例えば SNS とか、
はい、
まあ、あとはまあインターネットですよね、
はい、
で自分のお寺ではやってると周りに反対されて、うん、親に反対されてなんかこう潰されるようなことも、
うん、
同じようなことを考えてる人はやっぱ点々といるわけですよね。
あ、
でそれがつながることができると、あ、はいはい、自分の考えって間違ってなかったなって思えるんですよ。
なるほどなるほど。
で、はいはい、しかも私は日蓮宗っていう組織の中でこう動きますけど、
はい、
他の宗派に行けばもっとそういう人はたくさんいて、
はい、
あの寺子屋仏壇に関わる人、さっきも言いましたけど、
はい、
他の浄土宗とか浄土真宗とか、はい、いろんな宗派の人がいらっしゃるので、うん、
はい、
自分の考えててやりたかったことが自分の身内の中で言うと全然そんなの意味ないじゃん、無理だよって言われるのがちょっとあの世界を広げると、あの、あ、それ面白そうだね、自分もやってみたい、そういうことを考えてたって人がたくさんいて、それがこう緩くつながっていくことができて、それを活動にしていくことができる時代なので、あの時代が良かったっていうのも多分あると思うんですね。
今時代の流れっていうか、まあ、逆にかその宗派が違うからつながることができたっていうところもあるんですよね。
それもあのやっぱり同じ宗派だとどうしても、はい、あのぶつかってしまうところがたくさんあって、
はい、
でやっぱり宗派にはその何ですかね、ちょっとマニアックな話になっちゃいますけど、
はいはい、
教学っていうのがあって、
はい、
日蓮宗だったら日蓮教学、
うん、
まあ浄土真宗だったら親鸞さんの教学とか、いろいろと教学があって、
教学って教える、
あ、そうですね、教えの学ぶ学って、はい、それはもうその祖師って言われる宗派を作った人たちの、うん、まあ、そのなんですか、思想みたいのを学ぶことなんですけど、
はい、
どうしてもそこを日蓮聖人の言葉にはこういうことはないとか、そういう細かいところに入っていっちゃうんですよ、うん、あの視野が狭いところでの議論になってしまって、ただその他宗のお坊さんっていうか、
うん、
その他の宗派のお坊さんと話をするときは、うん、もうちょっと前段階に戻って、
はい、
あの仏教ってこういうもんだよねっていう枠で話ができるんですね。
あ、
そうすると、
はいはい、
あのなんていうんですかね、 もっと広く話ができて、仏教ってそもそもどういうもんだったの、何のために仏教ってあるのかっていう、はいはい、もうちょっと広い視野で見ることができるので、はい、実際に活動しやすいし、そこでの議論で出た結論の方が多分一般の人には分かりやすいんじゃないのかなっていう感じはあります。
いや、そうおっしゃる通りだと。いや、僕は無宗教なんですけど、はい、本音言うと、うん、仏教されてるから苦手なんですよね。
それが絶対的なもんだと思ってしまうと、うん、やっぱりなんですかね、盲目的な多分信仰になってしまう気がするんですよ。はいはい、